ムズスクエシネマ楽しもう映画の秘密で、またフーディーマーオフィスの中村麻衣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今月はですよ、はい、いや、まあ来月なんですけれどもね、はい、これから宣伝するのね、はい、来月はもう楽しい、ね、はい、ワクワクする
盛りだくさんです、はい、
ものがたくさん待ち構えているじゃないですか。
はい、
はいはい、香港映画ですね。
はい、そうなんですよ。今回ですね、うん、レインっていう、うん、ちょっとレオンに似た感じなんですけど、うん、口と耳が聞こえない、殺し屋と少女の話っていうのが99年にあったんですけど、はい、それで結構メジャーになって、バンコクデンジャラスっていう、ニコラス・ケイジ主演の作品を、うん、撮ったパン兄弟っていう、うん、はい、オキサイド・パンとダニー・パンっていう監督が、うん、双子の兄弟がいらっしゃるんですけれども、
双子なんだ。
そうなんですよ。で、その2人の監督が撮った、はい、極限ミステリー、はい、4作品がなんとドドンと5月の3日から4週続けて公開になるんですけれども、うん、特にそのなんか4本の中の3本が、はい、極限探偵シリーズといって、はい、アーロン・コックっていう、はい、非常にかっこいい俳優さんがまたいらっしゃいまして、
ね、本
そうな四天王の一人なんですけど、はい、私四天王の中で一番好きです。
あ、そうですか。
はい、で、この実はですね、この作品が、うん、まあ、タイで、うん、タイの中華街でこう、うん、あんまりこう流行ってないというか、
そう、ね、
はい、探偵事務所を開いてる、はい、男なんですけれども、彼が、まあ、その友人の警察官とこうちょっと事件を共有しつつ、うん、はい、解決していくっていう中で、うん、まあ、1作品目が影なきリベンジャー、はいはい、極限探偵 C プラスなんですが、こちらがちょっとこうホラー要素といいますか、うん、殺された、犯人、殺された被害者のことを犯人追っていくと、うん、なぜかその場でまた新たな遺体が見つかるっていう、
写真がね、ちょっとキーワードになりますね。
はい、そうなんですよ。で、こう追っていくうちに、こう、まあ、B プラスにつながるんですけれども、うん、こう自分の両親が実は30年前に失踪してるんですけども、うん、実はそこでこう両親の遺体が見つかると、うん、で B プラスにつながり、 B プラスの方でその事件を追おうとするんですけれども、また別の事件があって、ね、その事件を追っていくうちにまたこう A プラスにつながっていくっていうんですけど、ね、はい、
よくそういう長くこうなんていうの、脚本がこうつながっていくっていうような連載ものみたいに、
そうですね、
映画を一つを連載の1と考えてるわけじゃないですか。
そうですね、
そこら辺がおしゃれだな
と。そうですね、でこれがまたそのかなりこう長いスパンなんですよね、うん、最初この作品、最初 C プラスの方が2007年なんですけども、うん、この B プラス撮ったのが11年なんですよ、うん、でまた少し空いて、うん、13年、去年ですね、うん、にこの A プラス、コンスピレーター謀略につながるんですけども、うんうん、はい、よくまあここまでこう長い間空いてもちゃんとつながるというか、
ね、
はい、
そうですよね、はい、あとこの、ね、主演のアーロン・コックも、はい、その旅ごとに探偵のモチベーションにこう役者としてなるわけじゃないですか。
そうですね、はい、それがまたプロというかすごいですね、うん、この風景も含めて、
そう、ね、
実はこ の, C と B の間に殺人犯っていう猟奇殺人 の,、うん、作品あって、それはアーロン・コック弊社で宣伝したんですけれども、はい、まあ、この時全然風景が違って、ちょっと髪の毛も長くてイケメンな感じなんですけれども、うん、まあ、それがガラッとこう戻って、ちゃんとこの
探偵に、ね、
探偵に戻って、
探偵っていうと、はい、やっぱ日本ではなんか探偵物語、松田優作とかちょっと私なんか思い出しちゃうんだけども、はい、まあ、松田優作の探偵物語もポップだったけど、この、今のこの影なきリベンジャー、はい、冷血のレクイエム、はい、極限探偵は結構ポップですよね、は
い、そうなんです、もうオープニングの曲からして、うん、ちょっと実はこの後ご紹介させていただくんですけど、はい、ミーパンダっていうタイの曲なんですけど、はい、またこのなんか歌詞を訳すと、なんかパンダちゃん、うん、パンダちゃんみたいな、お前はゴロゴロして寝てばっかり、寝て食ってばっかでいいなみたいな、
そんなら
しいんですよ。
でもまあ突っ放にあれがかかると、はい、なんか愉快な話が始まるのかな、そのなんか探偵物語に戻って悪いけど、はい、松江作の探偵物語も最初すごくくだらない曲がかかって、はい、こう怖い話になるっていうような、
そうです、でこのやっぱパン兄弟も GI とか、うん、そういうちょっとホラーですとか、うん、サスペンスっていうのでこうすごくこう名前が出てる監督なんですけども、うん、やっぱりそういうなんか緩急といいますか、うん、その作品でただ怖いだけじゃなくて、
そう、ね、
まあ、そういうちょっとポップな要素も入れつつなので、こう逆に私これ C 見た た後、ゾクゾクってしたんですよね。C がこうちょっとホラー要素というか、
そうでしたね、
入ってるので、はい、ちょっと見た後ゾクゾクっとして、はい、でまたそこがまたちょっとこの B につながる面白さというか、はい、で今度は B の方が、はい、なんとちょっと多重人格をこう、うん、なんでしょう、絡んでる話、うん、犯人が、なのでちょっともう本当にこうちょっと殺人のその現場とかが、うん、なかなか痛々しい部分もある、うん、ただ、ね、それをうまく映さないんですよね。
ね、
うまくこうそれを想像させるから逆に怖いというか、
このだからオキサイドパンとかダニーパンって、はいはい、なんか多分ヨーロッパとかアメリカの映画監督にすごくこう影響されてるんじゃないかなみたいなところもあるなと思ってるかな、はいはい、なんか
そうですね、なんで、うん、これなんか私が今これ言うのもあれなんですけど、うん、レインって公開になった時に、うん、レオンより泣けるみたいな感じのキャッチコピーだったんですよね。
レお、うん、
レイン。で、内容もまあちょっとその、殺し屋と少女の話みたいな感じで、うん、ちょっとまあ似てる部分もあったからだと思うんですけど、うん、まあそんなのがあっての、うん、こう、いろいろ、たくさんこう、リメイク、セルフリメイクしたりですとか、うん、そういったホラーとかで、この、GI の方も、うん、アイズっていう作品で、2008年にハリウッドリメイクされてたりもするんですけども、はい。なんで結構、本当に、ハンブリー言ってでもガンガン撮ってた方がこうまた香港に
戻ってきて、
はい、香港映画を撮るみたいな感じなので、
なんでタイなんでしょうね。タイの街すっごく汚らしい感じでしかもなんかちょっとね暑い湿気がある感じがすごく、
もともとは、うん、香港の映画、香港出身の方なんですけど、うん、タイでタイ映画で撮ってたんですよ。なんで GI とかも、うん、タイ映画なんですよね。
あ、そっか、はい、自分のホームなんだ。じゃあ
そうです、ホームなんですよ、
映画的な。
そうなんですよ。で、まあ、とはいえ今回はその香港映画なんだけれども、香港出身で、うん、まあ、タイを舞台にして撮ったっていう形なんですけども、うんうん、はい、
またなんかそこら辺が、タイでしか出せないような色とか、
そうですね、
そんなのがあるなと思いながら見てました。
そうですね、本当に香港映画の方がもうちょっとこう赤みというか、うん、やっぱりそういった色味な感じなんですけども、うん、今回ちょっと、まあ、どちらかというと若干暗めで、
うん、そうだった、
はい、
うん、そこが面白いなとちょっと思いました ね、
はい、
うん、これ影なきリベンジャー、
影なきリベンジャーシー
です、まあ、はい、そう、 C、 それから
冷血のレクイエム、
それから、
はい、でちょっと一回この探偵シリーズがお休みして、うん、残殺のサイケデリアっていうこちらがダニーパンの方が撮った作品で、うん、24日からコンスピレーター謀略、
うん、
で極限探偵エプレス、
はい、これをシネマート六本木で5月ずっとやってるよっていうから、はいはい、そうですね、いつ行っても
アーロンに会える
会えるんだねそれはちょっと嬉しいですね、
はい、
あともう一本、はい、紹介するものがあるんですよね、
はい、そうなんですよ、シークレットチルドレンという作品でして、はい、なんと日本人の中島博史監督が、うん、撮ったハリウッドで撮ったアメリカ映画なんですけども、うん、こちらが5月の10日からヒューマントラストシネマ渋谷で公開になるんですが、
はい、
なんと近未来ですね、
うん、
先進国 X でクローンが、はい、
ね、これね、でもね、人間の愚かさというか、
あ、そうですね、
あ、こういうこと繰り返すでしょうみたいな。
そうなんですよね。
そんななんかね、これ見ててあれどっかで聞いたドイツがユダヤ人を迫害したみたいな、
そうなんです、
もろなんかそういうのに当てはめたら、
はい、っていう、そうなんです、政府が人口減少の対策でこうクローン人間を作って、うん、それがこう平和に共存してたんですけども、政権交代をした、独裁者、政権交代して大統領に就いたのが独裁者で、うん、もうそれこそ本当にこうヒトラーなのかっていうようなこう演説をして、うん、もう自分たちの生きてる人間の側のために今度はクローンを絶滅させようと、廃絶しようっていうところで始まるんですけれども、まあ、その中でこうクローン同士のこの逃亡劇ですとか、うん、実はこうクローンっていうことを隠して人間とこう恋愛をしていたカップルの話ですとか、ね、とかね、うん、自分はクローンだってことを認めたくなくて人間になろうとする、うん、人間になりたいがためにこう仲間を売るとか、うん、そういったいろんな人たちの中で、最終的にこう人間とクローンとのこうやっぱり最終的には絆なんだよっていう部分がまた描かれつつ、うん、こうずっとこう絶ちょっと章ごとに分かれて、
そうですね、
でちょっとミニオムニバスみたいな感じなんですけども、うん、もう結構ずっとこう絶望的なこうエンディングが続く中で最後こう絆にこう戻るというか希望が少し見えるみたいな話なんで、
中島博史監督、はい、中島博史監督有望ですかね。これからハリウッドでこんなに、ね、映画撮っちゃったって、次は期待されますよね。
そうですね、
ね、5月10日から、はい、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか、全国順次ロードショーなんですね、はい、クローンの話と聞くとね、はい、あのみんなちょっと興味あるかもしれないので、近い未来そんなことがあるかもしれないぞということ で、ね、見に行ってもらいたいなと思います。
はい、
はいはい、じゃあ今日もありがとうございました。また来月も来てね。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ2曲目お願いします。
はい、先ほどご紹介した、極限探偵シリーズで使われてますミーパンダ。
読書紹介コーナーリブル、はい、第4週目にお届けしています。読書紹介コーナーリブル。あの先月南谷麻子が、自分のキャリアを培った、劇団である木刀社というね、劇団が1980年、まあ70年代からあったんですけれども、そこの主催者でもありました松本のり子さんが他界されました。で、松本さんに教えていただいたことはね、本当数限りないんですけれども、それから本もねたくさん勧められて読んだんですね。そんな中であの心残りがあるなと南谷が木刀社を去る時思ったんですけれども、あの去る前の年に松本さんに、朝子悪道日記っていうね本面白いわよってそう言われて読んだんですよ。で、あなたにぴったりの役があるからって言われて読んだんですよ。で、そのね、そのまま上演の暁には私はもう劇団にいなかったので、あの読書しただけになっちゃったんですね。で、そんな思い出の本をちょっと、今月思い返して、松本さんを偲んでですね、思い返して読んでみたんですね。これ悪道日記はね、早川書房から出てます。堀茂樹翻訳、1991年に初版なんです。ハンガリーの作家アゴタ・クリストフというね、作家、女性作家なんですが、の書いたすごくなんていうかな、かっこいいカミソリみたいな小説でしたね。第二次大戦のドイツにね併合されていた時のハンガリーの田舎町の双子の話なんですけれども、母に連れられて疎開してきた双子の語り口で、双子が見たこのその第二次大戦頃のヨーロッパの様子を書いているんですが、すごく批判的に、大人を書いているのがね、なんとも印象的で、これを、まあ、劇団木刀社は、劇化したんですけれども、そう、小説もすごく面白かったですね。あのね、戦時中の人間たちの強さとか残酷さとか、それからあの必然的にこう人殺しちゃうとか、そんなようなあの人間のなんていうかな、冷酷さというか、まあ当たり前のことなんだよというような、そういう現実というかね、そんなようなことがどんどん展開されていくお話だったんですけれども、キャラクターがねみんな鮮やかに描かれていたのが印象的でした、この悪道日記。もちろん双子はもちろんのこと、おばあちゃん、それから、お母さんとかね、お母さんの事情とか、それからまあ司祭様、まあ大体司祭様っていうと悪いやつなんですけどね、それとか、脱走兵が来たりね、もうとにかく、生き生きとしたすごく、大人を冷酷に見る子供の目というか、そういうのが面白い映画でした。ル・グロン・カイエという大きな手帳という現代がついていますが、これを悪道日記 と、題して早川書房から売り出しています。その中のちょっと引用してかっこいい最後の、文章を読んじゃおうかな。こんな感じ。爆発が起こった。僕らは別の2枚の板と雨袋を持って鉄条網まで走る。お父さんは2つ目の柵の近くに横たわっている。そう、国境を越すための手段が一つある。その手段とは自分の前に誰かにそこを通らせることだ。手に雨袋の袋を下げ、真新しい足跡の上を、それからお父さんのぐったりした体の上を踏んで、僕らのうちの一人がもう一つの国へ去る。残った方の一人はおばあちゃんの家に去る。 かっこいいよね。お父さん犠牲にわざとした双子の話ですねなんてこんな、読書を紹介しました。松本さんありがとう。